お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所2章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、御箇所2章の学びに入りますが、この章では御箇所は人々の特定の罪を説明しています。裁きが人々の上にやってきました。なぜなら彼らは偶像礼拝の中に含まれているすべてのものを享受して偶像礼拝に入っていったからです。この時代の偶像礼拝はひどい不道徳を代表していました。そして遊女の儲けが高きところを動かしていました。セックスが偶像礼拝に結びついていたので、売春が彼らの宗教のための資金源でした。今日オカルトや悪魔礼拝でも同じことが行われていることに気づきます。今日のオカルトと御箇所の時代の偶像礼拝には類似性があると思います。それはセックスが両方の中でとても大きな部分を占めているということです。オカルトと偶像礼拝は人間が神様の戒めを破っていることを露呈しています。性的な罪と偶像礼拝は調和しているように見えます。性的な罪と偶像礼拝は家庭を破壊し、男性と女性の間の聖なる結婚の法則を破壊します。しかしセックスは結婚の枠の中に保たれるとき、それはこの地上で最も素晴らしい、最も尊いものになりうるのです。でも国がセックスを結婚というコンテキストの中から取り出し、宗教あるいは新しい道徳の名のもとに違法なセックスを奨励するとき、それはその国が衰退しつつあり、実際に消滅しかかっているという証拠なのです。御箇所1章では、彼らの罪は彼らと神様との関係の中にありましたが、この章で御箇所が告発する罪の数々は、人のお互いに対する罪、人類に対する罪です。お分かりのように、人間が神様と正しい関係にないとき、人間は自分の仲間とも正しい関係を保つことはできないのです。そして人間が神様と正しい関係にあるとき、人間は自分の仲間と正しい関係を保つことができるのです。ただし人間はいつでも他の人と正しい関係にあることを選ぶとは限りません。サンフランシスコ地域で以前にフラワーチルドレンというヒッピーの感傷的なムーブメントが起こりましたが、その中にこの実例があります。彼らは主から遠く離れていたので、ムーブメントはひどい不道徳に陥り、多くの若者たちの人生をダメにしました。あなたが神様と正しい関係にないときには、他の人々とも正しい関係を保つことはできません。さて、2章は快いものではありません。でもこの章は国の崩壊の原因となった罪を明らかにします。 神様の民である私たちも、また私たちの国も、その警告に耳を傾けるのが得策というものです。ミカ二章の一節。ああ、悪巧みを図り、寝床の上で悪を行う者。朝の光とともに、彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。この中には習慣的な違法のセックスも含まれているかもしれませんが、主にこの説は他の種類の悪を指しています。彼らが夜、床に着くとき、彼らは眠りません。そこに横たわって不正行為を考え出し、計画します。そして彼らは同時に不正行為に従事している可能性もあるのです。朝の光とともに彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだと書かれています。つまり彼らは自分たちが計画したことを実行することができるということです。私たちの現代社会の中でも罪人と不信心な人々が成功するというのもまた真理です。私自身の国の富は、今日神様を敬う人々の手の中にはありません。しかし以前には富が神様を敬う人々の手の中にあることもあったのです。お金は権力を意味します。そして不信心な人々は、お金の力によって間違ったことをやり抜くことができるのです。そのことは私の国が現在の苦境の中にある主な理由です。本当の問題はエネルギーの不足ではありませんし、こちらやあちらの政党の無能さでもありません。問題の根拠は、権力が不信心な人々の手の内にあるということなのです。これはイスラエルを滅ぼしたのと同じ罪ですとマギー博士は述べています。もうすでに注目したように、ミカは神様が見守っておられる人間の政府の哲学を示します。もしこのことに疑いを持たれるなら、大きな国々の堕落の歴史を学んでみることです。富と権力とが一部の不信心な人々の手に渡るとき、神様は必ずその国に裁きをもたらされます。ミカは彼の時代の昼となく夜となく悪を行う人々の生活について語っています。ミカ書二章の二節。彼らは畑を欲しがって、これをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。彼らは畑を欲しがって、これをかすめ、と書かれています。かつてアハブとイゼベルの事件で、イスラエルの王族によってこの通りのことが行われた実例があります。第一列王記21章には、アハブ王がナボテのブドウ畑を欲しがった記録があります。それを手に入れるために直接攻撃に出ることはしませんでしたが、彼は甘やかされたいたずら小僧のように、その畑を欲しがりました。そして彼の妻、イゼベルは本当に悪に染まった罪人でした。彼女は即刻ナボテをそこから取り除くことで彼のブドウ畑を手に入れたのです。その結果政府の上層部の人々が行ったことを下の方にいる人々も同じようにするようになったのです。金持ちたちは王族がしたように自分たちが欲しい畑を奪い始めたのです。その全く同じ手段が私たち現代社会の中でも使われています。 私たちが作り出した文化の中では、気の弱いビジネスマンは生き残ることはできません。なぜなら、大会社の経営者たちは、社員に貪欲に利益を上げるように強制するからです。そしてこの貪欲が、イスラエルの大きな罪でもあったのです。もしその人が1億円を持っていたなら、その人はそのお金に満足して、もうそれ以上のお金を欲しいとは思わないのではないでしょうか。私はいつでも、もし自分にそれだけのお金があったなら、自分は決してそれ以上のものは欲しくないだろうと思っていました。ところが人は1億円を手に入れたとき、彼は2億円が欲しくなるのです。しかし、たとえあなたが2億円持っていたとしても、あなたは今以上の食事を食べることはできません。今以上に眠ることもできません。今以上に欲望を満足させることもできないのです。人は一定の量しか飲むことはできないし、一定の罪しか犯すこともできません。1億あれば、人は何でも自分のやりたいことができますが、でも人間はもっともっと、もっとと金持ちになり続けたいのです。古い陳腐な言葉ですが、金持ちはますます金持ちになり、貧乏人はますます貧乏になるというのは人類の物語です。そしてミカはそのような状況に語りかけています。邪悪な人々は他人の畑や家をひどく欲しがり、力ずくでそれらを取り上げるということに注目してください。神様はイスラエルの国に約束の地をお与えになり、彼らをそこに入らせただけでなく、同時に一つ一つの部族にその地の特定の部分をお与えになりました。その後神様は個人に彼が属している部族の中の特定の区画をお与えになりました。その区画が彼の世襲財産でした。それから神様は人が自分の土地を永遠に失うことがないように一定の定めを制定されました。ヨベルの年の間にすべてのローンは帳消しにされ、すべての所有地は元の持ち主に返されました。でもヨベルの年は50年に一度しか来ませんでした。ですからもしあなたが自分の土地をヨベルの年の後の2年目に失ったとしたら、あなたはその土地を取り返すまで48年間待たなければならないことになります。神様が貧しい人々を守るために定めを作られたのにもかかわらず、もちろん金持ちはいつでもその裏をかく方法を見つけたのです。聖書全体を通して神様は貧しい者の味方であることがわかります。アブラハム・リンカーンは次のように言いました。神様は貧しい人々を愛しておられるのに違いない。なぜなら神様はとても多くの貧しい人たちを作られたのだから。そして私たちの主イエスご自身もこの地上で貧しさを経験されました。ミカ書2章の3節。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だから。これはとても興味深い説です。神様は言われました。私はあなたを罪に定める。なぜならあなたは床の上に横たわり、悪巧みをしたからだ。今神様は、私はあなたに対して悪巧みをしている、 つまり災いを下そうと考えていると言われます。神様はどういう意味でそんなことを言っておられるのでしょうか。神様は実際に邪悪なことをしようとしておられたのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。神様は悪を行う者どもを罰しようとしておられました。それは正しいことです。でも彼らの見地から見てみれば、それは災いでした。なぜなら彼らは神様の罰を好まなかったからです。残念なことに今日、一部のクリスチャンたちでさえも、何か特定のことが起こることを神様が容認されたと言って、神様を非難します。言い換えれば彼らは神様が悪を行っていると言っているのです。しかし神様はご自分が彼らの見地から見た悪を行うと言われました。もし彼らが罪を犯し続けるなら、神様は裁きをもって彼らを止められます。事実神様はイスラエルに次のように言われました。私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることもできなくなる。神様は彼らの首に束縛の鎖をつけようとしておられました。そしてイスラエルの人々はこの地上で最も残虐な国々のうちの一つであったアッシリアに捕囚に引いて行かれるのです。威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。と神様は付け加えられます。彼らはなんと高慢で自尊心が強かったことでしょうか。三箇所二章の四節。その日あなた方について、あざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こって言う。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。大きな混乱と、そして嘆きの歌が来ようとしていました。嘆きの歌とは、ヘブル語の中ではとても珍しい表現です。おそらくミカが言っていることをその通りに翻訳することは不可能だと思います。そこには何の希望もありませんでした。私たちはすっかり荒らされてしまったと書かれています。ミカ書二章の五節。それゆえ主の集会であなたのためにくじを引いて計り綱を張る者がいなくなる。この説には様々な解釈がなされてきました。おそらくその場所では神様を礼拝することがなくなるという意味だと思います。2章の6節から7節。戯言を言うなと言って、彼らは戯言を言っている。そんな戯言を言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか。主がこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。この時は神様が予言の霊の流れを断ち切られた時でした。なぜなら人々が予言を聞こうとせず、そして神様の御言葉の飢饉がやってきたからです。またここには、これは主の御業だろうかと書かれています。神様は彼らにご自分も悪巧みをしていると言われました。つまり彼らが悪であるというものです。なぜならこのことは彼らに対する裁きとなるからです。またここには、私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうかと書かれています。 メッセージは厳しいものですが、神様の民はこれを受け入れ、これに従います。この箇所は、詩編23編やヨハネの福音書14章のように喜ばしいものではありませんが、神様はそこに同じだけの卓越性をお与えになりました。事実、神様はこの箇所を14章や23章ではなく2章に置かれました。それは私たちがこれを見落とすことのないためですと、マギー博士は述べています。箇所2章の8節。以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかしあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。神様は彼らはご自分の民であるのに神様の敵となった。そして敵となったことの証拠の一つは、彼らが貧しい者たちを扱うその扱い方だと言っておられます。神様はいつでも貧しい者たちのために正義を主張されます。神様の告発は、あなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取るというものでした。この当時人の上着はその人が眠るときに使うものでした。言い換えれば彼らは人の寝床を彼の下から取ってしまうという意味です。彼らはそこまでして貧しい人々を虐げていたのです。箇所2章の9節。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出しとは、おそらく自分たちの夫から家を相続した無防備なやもめたちのことを指しているのだと思います。その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去ると書かれていますが、幼子たちでさえも神様がせっかく彼らにお与えになったものを奪われました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第2のメッセージというテーマで、箇所2章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。